の
アーカイブ
は、はい、はい、ということで、今月のアーカイブですね、2024年、はい、12月放送分、
はい、
早い、
今年も終わり、
今年も12月分となりまして、収録に今ね現場で参加しておりますのが、ハトポポミ、そして、
はい、大泉洋子です。
はい、今月はこの2人でアーカイブをお届けしたいと思います、はい、ということで、はい、早かった、今年も、
今年も早かった、もう毎年言ってるけど、
毎年言ってんのよ、ね、本当に子供の時は本当に永遠のように感じていたんですけれども ねえ、ちょっと前に除夜の鐘とか鳴ってたんじゃないのみたいな、本当にね、大人になるって何なんですかね、マジで
早い
早い、
本当に早い、あんなに1年1年を経つのが心待ちにして、うん、早くなんていうの、早く15歳になりたいとかさ、
ね、
早く17歳になりたいとかさ、
本当そうですよ、
あの1年の長かったこと、
本当ですよ、
ね、
そうだから私も今月の放送で、あの、うん、大晦日だよドラえもんの話をしてて、初放送の時が夕方の、うん、6時半から放送されて、うん、3時間ドラえもんやってたんですよ、うん、あれね、
あ、
そう、そうね、あの3時間さ、うん、本当に子供でも、うん、なんか、うん、ドラえもん一生やってんのかなみたいなね、まあ、言うて3時間アニメやってるって結構すごいじゃないですか、しかもドラえもん1本で3時間やってるから、うん、ね、今考えたら結構すごいんですけど、うんうんうん、でもなんかほんとずっとやってんのかなって思うぐらい、うん、子供でもちょっと飽きちゃうぐらいドラえもんやってたのに、うん、今となっては3時間って聞いたら、いや、まああっという間よねみたいなえ、エヴァンゲリオンのあの最終章がどれぐらいでしたっけみたいなね、映画館であっという間に過ぎちゃうような時間でしたよぐらいのね感覚なんですけれども、
そうだ、そう言われてみれば本当にそうかも、
いや、そうなんですよ、そうそうそう、ね、テレビが娯楽の時代の話もしてたりするんですけれども、本当、ね、早く大人になりたかった、幼少期、ね、お母さんが羨ましかった、もうお家に帰れるの本当にね、忙しくしてるんだけどさ、お母さんもお家帰って洗濯してみたいな、掃除してみたいな、忙しいの分かんないからさ、子供の時は、ね、お母さんは家に帰ってずっとテレビを見てると思ってるからいいなみたいな、ずっと NHK の面白いの見てるんだみたいな、なんか子供番組をずっと見てお母さんずるいみたいなことを思っておりましたけれども、はい、そう、そんなこともあったけどね、まあっという間に大人になっちまいまして、2020年もだって21世紀ですよそうなんだよ、
っていうかもう21世紀になる
だってドラえもん、私がだから子供の時見てたドラえもんは、そう、21世紀の話をして、今ね、今は22世紀らしいけど、そうそうそう、21世紀になったらドラえもんがいると思ってたし、いないし
なんかね、鉄腕アトムとかもよくわかんなくなっちゃいました、
いやね、本当に、うん、アニメもね、たくさんたくさん、はい、こんなね、なんかオタクっていう文化が、うん、こんなにね、こう馴染む時代が来るとはみたいなとこもあったりするわけなんですけれども、うん、はい、まあね、あの12月あっという間に今年も終わりということで
ですね、
はい、で、うん、今月、まあ、陽子さんが今回読んでくれてる、
はい、
なんだっけ、5匹の素敵なネズミのシリーズ、
はい、
ね、音楽会の夜、
はい、
っていう作品読んでくれてたんですけれども、
はい、
まあ、アーカイブじゃないな、あれ振り返り、あ、違う、びっくり箱だ、
びっくり箱、
そう、びっくり箱のトーク内で、うん、
はい、
そう、私がもうここを突っ込みたくてしょうがなかったんだけどっていうのね、そう、
何何、
陽子さんがその音楽のワークショップに、
あ、はいはい、
行きましたと、うん、
はい、
で模造紙を、音を立てないように、はい、
大きいやつ
ね、
はい、
大人が集まって息を詰めて、
う
ん、
そうそうそう、すごい面白かった
みたいな、そうそうそう、隣に渡して、
そう、音を立てないように、
うん、で行ったと思ったら次は音を立てろって、
そうそう、
かぶっちゃダメみたいな、
同じ音出しちゃダメって言われて、
ね、で子供たち、子供の時は多分どうしてやろうかみたいな感じだったのが、大人になったらやべえ、ネタ切れだよみたいなパンチやられちゃったみたいな、どうしようみたいな、
そうなんですよ、
でなんだったら指を1の人2の人3の人みたいな、
真ん中辺ぐらいだったから、あ、やべえ、やられたと思って
やられた、
どうしよう、何しよう、何しようと
思ってました、ね、そんなことに頭を悩ませた、
はい、
でもね、いい勉強になったっていうね、はい、はい、ワークショップの話で模造紙っていう言葉が出たんですけど、
はい、
これね、私も懐かしいことを思い出したわけなんですけど、
はい、
まあ、新潟出身なんですけど、うんうん、模造紙って って、うん、まああのでっかい紙ですよね。
ね、小学生の時によく発表とかで使って、そうそうそうそ
う、ね、新聞とか多分作ったことがある方も多いかと思います。学級新聞とかね、はい、ああいうので使ってた、まあ、いわゆる模造紙なんですけど、はいはい、私が新潟の学校で使ってた模造紙の呼び方、はい、これ多分ね、あのあるあるとかでよく紹介されたりするんですけど、うん、模造紙のことを太陽紙って呼ぶんですよ。
え、
模造紙のことを、そう、新潟ではって言って、まあ、新潟結構広いから、もしかしたら新潟全土ではないのかもしれないんですけど、太陽紙って呼んでて、
太陽紙、
そう、
太陽紙ってどういう字書くの？
そう、字はね、わからない。字で書くことがないから。そうなの。
あ、まあ、確かに模造紙っていう字もこういう字書くんだねっていう感じは、イメージはありますけど。
そう、
太陽紙、
太陽紙
なんで
って、いや、わかんない。でも先生も、先生がまずだって太陽紙って言うから、太陽紙だとインプットされるわけですよ。太
陽紙、まあ、無造紙っていう方もよく考えたら意味わかんないけど、太陽紙はもっと意味がわからない。
もっとわかんないよね。別になんか太陽にかざすわけでもなんでもないし。
太陽紙、へー、
そう、だから太陽紙っていうのが果たしてその天気の太陽なのか、カタカナでね、もしかしたら太陽紙って書くのか、なんかわかんないけど、あれをね、太陽紙って呼ぶんですよ。だから本当に新潟にいた頃に模造紙って言葉を逆に知らなくて、そう、知らないの、使わないから。
っていうか、もうそれって普通に、
そう、
な習うわけじゃないけど、学校
とかで、そうそうそうそう、
はい、もう太陽紙、はい、そう、みんなまとめてみたいな。
そう、そう、だからこの理科のね、研究、うん、まあ、なんか理科の実験をします、
はいはい、
でこれを皆さんに、あの、太陽紙に大きな紙にまとめますみたいなことを言われて、太陽紙出たみたいな、あのロールになってるやつみたいな、ね、でっかいやつ、そう、太陽紙、太陽紙になんちゃら貼りますみたいな、何々くん太陽紙持ってきてみたいな。そう、
太陽紙、
太陽紙って呼んで、あの、ちなみに私、新潟県新潟市出身なんですけど、
はい、
そう、太陽紙、
新潟県でも他の市の人でそんなこと言わねえよとか
っていう人もいるとこも多分あると思う。そう、めっちゃ縦に長いから新潟って。
あ、
そうそうそう、
私生まれたのと、あと小学校2年生から6年生まで、うん、長野県長野市に住んでましたけど、うんうん、近いですよね、
う
ん、
そうだね。
でも模造紙でした、
ね、なんかね、でも新潟あるあるみたいな、たまにこう、なんだろうな、 X とかああいうので出てくるじゃないですか、
はい、
こう、何、ご当地あるある的な、なんか勝手に誰がまとめたか分かんないような、うん、なんかもね、あるある的な、はいはい、あれでやっぱ見かけることあるんですよ、模造紙のことを太陽紙と呼ぶみたいな、そう、だから多分あるあるではあるので、多分新潟出身の人今聞いてて、そうそうそうそう、太陽紙って呼んでたみたいな、そうそうそうそう、多分いらっしゃる、ゼロじゃないはず。
まあ、そりゃそうです
ね。そう、なんだか私の同級生は対応したから、そうそう、絶対ね。
他の地方だとまた違う言い方になったりするんだろうか。
そう、でも謎ですよね。なんか、あの、ね、よく言うのが、こう、なんだろう、絆創膏の呼び方がさ、違うみたいな。
カット版とか、
カット版ね。
なんだろう、あとなんだ。
なんか商品名で呼んでたりとかね。
バンドエイド、
あ、そう、バンドエイド、そうそう、バンドエイドだったり、カット版だったり、絆創膏だったり、 あとなんだ、サビオ、サビオ。
私どう、なんて呼んでただろうか、子供の頃。うち引っ越しが多かったのね。関東圏にもいるし、
はいはいはい、
サビオ、でもサビを聞いたことある。
そう、いろんなとこでね、そう、やっぱり方言とかっていろいろあるじゃない、ね、でやっぱ、うん、ま、東京住んで、まあ、言うてもう長いんですけど、うん、ま、小さい時それこそ、うんうん、おばあちゃんと会う機会がさ、だんだんだんだん減ってきて、
うんうん、
で久々におばあちゃんに会ったりすると、うん、方言強すぎて何言ってるか分かんないみたいな、えってで聞き返してんのに、
うんうんうん、
何度聞き返しても分かんないみたいな、なんかどこで言葉が切れてんのかもよく分かんなくて、でお母さんに通訳を求めるみたいな、お母さん今なんて言ったの、ね、おばあちゃんみたいな。
おばあちゃん世代だとありますよね。
そう、
おばちゃんとかね、親戚のおばちゃんとか、
話すのが早すぎて、
うん、
ええみたいな、どこでえみたいな。
うちの父方の、
うん、
ま、長野県の真ん中辺なんです、はい、安曇野とか大町とか、ま、松本商業圏ですね。ほうほうほう、あそこはどっかに行こうっていうのを行かずっていうんです、うん、
じゃあ行かないじゃん行かないじゃん
行かずやらずなんだ。だからあの父方の親戚に家に行くと、うん、あのなんかよくわからない
え行くの行かないのどっちみたい
そうそうそう、そうあれもあったな、ね、方言って面白いですよね。
いや面白い本当に。
今ねだんだん多分標準語化してきちゃってるんでしょうけど、そうですね、ね、私だからね、うん、あの関西って関西弁を絶対譲らないじゃない
ですか、うんはい、あ、そうです
ね、あれが好き、
うん、そう、うん、あれは強いよね、もう文化として、ね、そうですよね、
誇り持ってるでしょ。
ちょっと下手なこと言うと怒られちゃうから。
あ、そうそうそう、うちあの親戚っていうか、うん、うちの夫が東北の人なので、う
ん、あ、はいはいはい、
あのやっぱりお父さんお母さんぐらいまではある程度あるんですけど、うんうんうんうん、まあほぼほぼ標準語に近い、うちの子なんか全然標準語、もう東北の言葉で喋らないから、どんどんねもうなくなっちゃってるんだけど、もう関西の人々、うん、関西弁ってひとまとめにすると多分怒られる、
うんうん、そうそうそう、難しい、なんかね京都の方はちょっと違うみたいなね、そうそうそう、
大阪の中でもこっちとこっちが違う、うんうんうん、でもあれはねとても好き。
そうですね、うん、なんかさこうアニメの中でも関西弁のキャラって絶対あるじゃないですか、
あるある、
しかもなんかかなりモテるキャラクターとして描かれる、そうそう、うん、なんかそのなんか本当になんだろうな、なんか特色として本当にあんだけこう、うん、なんだろう、一つの言語としてさ、うん、そう、ね、なんかねあるっていうのがやっぱ強いですよね。
かっこいいですよ、
かっこいい、そう本当に私が大好きなテリスの森様もそうなんですよ、やっぱね関西弁私結構好きなんですよ、アニメのキャラクター、
四天王
子、そう四天王子
ね、
そう、うん、四天王子が好きだし、うん、あの
分かる分かる、
結構やっぱり関西弁ってだけでちょっとポイント高い、うん、
高い、分かる、
ちょっとポイント高いんだよな、ね、なんかかっこいいんだよな
そうそうそうそう
憧れちゃうんだよね、ちょっとね、
分かる、私もちょっと憧れちゃう、
そう、なんか絶対乙女系のキャラとかに一人はいるみたいな、うん、
分かるわ、
あるんですよね、あれね、ずるいよね、
ずるいずるい、
関西弁だけでなんかかっこいいのがね、急にめね、なんか
そうなの、
そう標準語のやつらよりも、え、関西弁
なんかやつ、
なんだろうね、なんかやっぱそう、男の子のモテる要素として、うん、あのまあさ、いろいろあるじゃない、まあ子供の時はやっぱり足が速いとか
ね、
スポーツやってる、サッカーか野球かみたいなとことかあるんだけど、やっぱノリがいいとか面白い
っていうのもあるから、
そうそうそう、でそう、そうそう、大人になってもこの面白いみたいな人ってさ、うんうんうん、まあ言うて一定数モテるじゃないですか、
そうね、
そう、うん、っていうところで関西弁ってだけでなんかノリの良さとちょっと面白さみたいな、うん、トーク力のちょっとなんか高さみたいなことがちょっとこう加味されるから、
あのなんかちょっとしたこうキザなセリ、うん、決め台詞を関西弁で、うん、テニスの実もそうだけど、うん、そう言われるとちょっとこう、
そうずるいよね、ね、本当にね、なんかみね関西弁の人がみんな面白いとかっていうのはまたちょっと違うから、うん、そう、それに悩んでるもしかしたら方もいらっしゃるのかもしれないんだけど、うん、そうなんかね、なんかキュートだよね、本当にね、あれずるいよね、私は本当にあのテニスの王子様のミュージカルを一生やってるけどその本当にその好きな学校は絶対見に行くって決めてるから、ね、マジ何年も待つそうなんですよね、そうね、まあ、方言で言ったりするとさ、まあ、それこそ年末年始で、うん、あのまあ、地元帰るってなったりする人も多分たくさんいる中で、うんうんうん、あのまあ、私も東京で新潟のそれこそ中学の同級生とかちょっと遊びに来るから、うん、たまに会ったりすると、うん、やっぱりねそれでも、うん、やっぱりなんだろうな、言葉の癖が強いわけじゃなくっても、うん、やっぱりずっと地元でそれこそ家族と、まあ、それこそ新潟弁で喋ってる彼女と喋るときにやっぱり
少し変わる、
そう少しやっぱり変わるのよね、でこれが何とも言えない、そのなんだろうな、なんか別に標準語新潟なんかはねそんな特別あのねそれこそ関西弁みたいな感じはないんですけど、それでもやっぱりこうなんだろう、あ、懐かしい響きというか、
あ、
そうそうそう、やっぱ地元のこと喋ったりすると、うんうん、そう別にんだんだとか言ったりしないんだけど、うんうん、それでもねやっぱ弟と電話で喋ったりとかしたりすると、うんうん、やっぱなんかニュアンスの違いというか、うんうん、なんか、うんうん、あーなんかやっぱちょっと違うなみたいなことを感じたりする瞬間に、うんうん、なんかやっぱ離れてた時間を感じるというか、
あ、
そうなんですよね。なんかこっちに来てやっぱ何年と生活してるというか、うん、っていうなんか、あ、やっぱりなんかこの空気感の違いっていうか何かなみたいな。
また東京ってちょっと良くも悪くもちょっと特別っていうか、スペシャルって意味じゃなくて、まあね、ちょっと特ちょっと違う、
うん、
東京だけちょっと違う感じも
ねえ、うん、本当によく言うけど田舎民の集まりなんですけどね、
うん、みんな来た人だから
そうそうそうそう、
方が多いからね、
ほとんどがね、そうそう、田舎から出てきてみたいな感じなんですけどね、うん、でもそうそう、そういうなんだろうね、なんか感じがあったりとかね、本当に、うん、まあでもね、なんか地元の言葉があるとかっていうのは本当にいいことかなというふうに思ったりしますね、うん、そうだから太陽しかそんな、
太陽し、
そう、太陽しかそんなことを思ったりとかしたわけなんですけどね、
すごい調べたい太陽子の、あの表現
なんかね、由来とかなんかあるんですかね、全然わかんない、うん、だ最初にだってそう言われてるから、
もうそういうもんだって、
そうそうそうそう、ね、ね、そうだから、もしかしたら転校生的な誰かしらは何のことみたいな、太陽子とはみたいな
あ、っていうかいつ太陽子が元子だって気がついたの、
でも多分こっちでそれこそ職場とかで多分話が出た時に、ね、戻して何って多分誰かに聞いたんでしょう ね、
なるほど
ね、でそしたらそう、あのなんかでっかい紙みたいな、
何言ってんのって感じだよね、
そうで模造紙のことを説明するのも言うたらちょっと難しいじゃないですか
確かに、
そう、なんか
あのなんか発表とかで使ったやつ、
使ったでっかい紙みたいなだってこれあえて説明することないじゃないですか、多分模造、ね、模造紙とはみたいな、え、逆に模造紙を説明しないと分かんないってどういうことみたいな、え、人生で一度くらい使ってないみたいな、え、学校とかで使わなかったみたいな、え、学校とかで使うの模造紙みたいな、模造紙、模造、
よく考えたら模造、
模造紙
っていう、
そう、
名前も不思議な、
だってさ、漫画とかに出てこないじゃないですか、模造紙って出てこない、
でも学園物だ、
出てきます、模造紙って、
あ、出てくるよ、私なんか見たことある、
読んだことあります、え、私全然出会ったことないんだけど、まあなんかあれかもしれないその恋愛の漫画とかでさ、まあ、学校生活でそこまで重要視されないから、
でもほらなんか教室、
はいはいはい、
なんかあの何、
あ、絵で描かれることはあるかも、
あ、そうそう、か、抱えて歩いてたりしない、うん、なんか、
あ、抱えてる印象はある、
あ、でも模造紙って言葉は出てこない、
模造紙って言葉は出てこない気がする、
画面としては出てくるでしょ、
るけど
女の子がさ、大体女子生とかさ、
ね、
こうやってなんか抱えて、
そうですね、抱えててこけちゃってそれを支えるイケメンみたいな、うん、
まあ、ベタやな
今のは違うのかな、今の子たちは違うのかな、
いや、
こんな感じで書かれてないのかな、
ジェネレーションギャップ
でも太陽子だったから模造紙じゃないから、あれの太陽子って言って、でもあるあるですよ絶対、うん、そう、新潟の人は模造紙って呼んでた、
ちょっと募集する、自分たちの地域ではなんて呼んでました
アンケート取ってみる、これこの紙なんて読んでましたみたいな、模造紙ナンパーみたいな、太陽紙ナンパーみたいな、
もう一つぐらいあるかもしれない、
その他の呼び方みたいな教えてくださいって、
ちょっと面白い、
いや、そうなのよね、まあ、いろんな方言あったりしますよね、本当にね、
はい、いいこと、面白い面白い、
そうそうそうそう、いやね、これ本当残していった方、残していった方がいい、
残していったっていうか、なんか消えちゃうのは寂しいなって、
まあそうですね、うん、なんかやっぱり地域なんか特別っていうか、まあなんだろうな、日本って言うて島国だからね、やっぱり日本語って難しいとかってやっぱり言われますけど、うん、まあ、その中でもさらにね、そうやって ね、 ね、なんか秋田とか行ったら本当、秋田青森とか行ったら本当に分かんないみたいな
ね、 ね、聞きますよね、
そう、同じ日本語を喋っているはずなのに分からないみたいな、ね、ね、感じがあったりとかっていうのはやっぱり面白いなって思いますので、
ね、
うんうんうん、残っていったらいいなと思いながら、我々はね、本を読むときにアクセント辞典何ぞを調べて、ね、皆さんに分かるよみたいな、
あ、でもそれはでも私言われたな、東京に引っ越してきた
時、うん、アクセント辞典なるものあるんですよ ね、
あるんですね、
そうそうそう、一応ね、こう共通されているアクセントというものがあったりとかするんですけどね、これがまた難しいと、
難しい、
ね、 でもまあいろんな文章を読みながらね、なんかたまにそういう方言をあえて使ってる、そう、結構そう、うちのメンバーだと王ちゃんとかが読んでた鬼のサラリーマンシリーズとかは関西弁であえて書かれてたりとか、
でもあるある、
そうそうそうするかな。
私ね、一つすっごい読みたい本があるんですけど、オール関西弁で、多分ね、読めない、ちゃんと何違うっていうツッコミが
大丈夫、読んで。
もうちょっとずいぶん前のタイトル思い出せないんだけど、調べればすぐ
ありますよね、
わかると思う。オール関西弁、
じゃあぜひぜひ来年に期待しつつ、
ちょっと探しときましょうい
やね、なんかそういうのも本当にやっぱり文化があるからこそ生まれてくる本というかね、やっぱり関西弁ってだけでキャラクター性がすごく出てたりとかもしますので、楽しみですね、陽子さんの関西弁、
いや
今話出ちゃったから、
うっかりした
出ちゃったから、
うっかりしたわ、ちょっと読まないといけなくなっちゃいました
でも逆にこう選ばな、ね、選ばなくて済むから、どれにしようかなじゃなくてね、これ読まなきゃってまあちょっとその辺もちょっと楽しみにしたいなというところで、あっという間にね、2024年も最後の回となりましたね、
はい、
まあ来年もどうするみたいな話もまあ毎年してたりするところではあるんですけれども、はい、まあ流されてるね、ここ何年かなんか目の前のことをこなすのに一生懸命な何年かを送っておりますね、まあでもやることがあるっていうのは幸せなことなのかなと思いつつ、体調だけ
お互いにね、
そう、本当そう、
ちょっと私も今年なんか去年今年とちょっとね体調崩すことが多かったんで、来年はもっと元気に、
本当ですね、本当健康って大事だなと年々思ってきます、ね、大人になると本当に思うのよ金で買えないもの健康って本当に思ってくる
ね
そう、蓄積されたものだからね、やっぱりね、
そうそうそう、まあ、でも気がついて、まあ、これからね、
そうですね、
ちょっと生活の立て直しを、はい、生き方の立て直しを来年はしたいと思います。
今が一番若いからね、言うてね、そう、今の今が一番若いじゃないですか、
あ、そうか、
そう、人生の中で、そうそうそう、時が進んでいく中で今の今が一番若い、これ王ちゃんよく言ってるんですけど、そうそうそうそう、
いいことだ、
そうそう、今が一番若いから、ね、この瞬間から何かできることをやっていくといいのかなっていうふうに思います、
はい、
はい、ということで、もう来月は2025年、
いや怖い、
25年だって、もう2000年が始まって25年経つらしいです。ミレニアムベイビーたちは25歳、あ、24歳になるのかな、ミレニアムベイビーだから、
あ、そうなの、
そう、2000年生まれだからね、
もうあと館長 の, 数え方ももう超えちゃったからね、
うん、
分かりやすかったのに、
ほんとそうよ、びっくりしちゃうよ、だって陽子さんのお子さんの年齢をさ聞いてさ、うん、嘘って先月なって、
写真見せてね、
そう、嘘ってなって、もう働いてはぁみたいな、びっくりしますよ、本当に、
いや自分もびっくりだわもうよくこの間こんなサイズだったのにとか言うと何回も聞いた
いやでも本当にそうなんですよ、
本当にこれぐらいだった
の、そう、いや、そのうちわかるから、この感覚
ね、
本当に2000年生まれですとか聞いたら、いや、それも昨日じゃんみたいなマジで言ってるからね、これね、そんなの昨日じゃんみたいな
そうそう、
大変だったんだからねって、
子供の頃親が、うん、この間って言って、うん、この間ってそれ20年前じゃんって突っ込んでたのに自分が言ってるの、
そう、
この間さ、いや、この間、あ、やっぱ40年前だったみたいな、
行き着く先は一緒なんだよな、ね、やっぱな、時間の流れが早くなっていう感じ一緒なんだよな、だからきっとね、あっという間に来年が来て、うん、来年もあっという間にこんな会話をしてるのかななんていうふうにも思ったりします、
はい、
怖い、はい、怖いけど、まあ怖いけど、でもね、今1分1秒大切にしていこうということも忘れずに ね頑張っていきましょう、はい、ということで、今月本編の方でね、本放送の方で何を読んでるのかっていうのをご紹介していきたいと思います、はい、今月ですね、陽子さんには、ホルプ出版発行、田代千里作、5匹の素敵なネズミ音楽会の夜という作品読んでいただいております、はい、いや本当に胸熱の作品で、うん、 あのね、本当音楽経験のある方は特に響くものも多いでしょうし、うん、あの音楽やって、うん、やったことないよって人は音楽やりたくなったりとかね、うん、するかなっていう風にも感じるし、
音楽ってやっぱりいいねって思って本当に、ね、思うし、思ってくれる人がなんかいたら幸せだなと思います ね、
う
ん
う
ん、
ね、世界が広がっていくようなお話で素敵なお話でした。はい、はい、そして橋本里穂さんにも今回、プレゼンターとして出ていただいております。こちらが青空文庫より竹久夢二作、クリスマスの贈り物ということで、そうなんです、12月の放送なのでね、そうなんですよ、クリスマスということで、うん、読んでいただいております。はい、そして、私が読んでましたシリーズですね、ヘンゼルとグレーテルが今回は最後を迎えました。はい、2024年のハトポポミ朗読はヘンゼルとグレーテルがラストということになりましたね。お買い物メモが開いてたメモそうなのよ、このね、そうラブリードのこのね原稿だったりとかって結構メモアプリでね、そう今管理してたりするんですけど、今ねパッと見て、そうちょっとね、そう調べたらお買い物メモが開いてましたね今ねこれ買って帰んなきゃっていうメモが開いてたりとかしたわけなんですけれども、面白いねもうね。こちらが、青空文庫より、グリム矢崎源九郎役ヘンゼルとグレーテル、こちらが最終回を迎えております。はい、はい、といったね、まあ、2024年最後となりました、うん、また来年もね、ぜひぜひ楽しんでいただければなと思っておりますので、来年もよろしくお願いいたします。ということで今年は最後、良いお年をともういうことになります早いです、本当に2024年もたくさん聞いていただきまして本当にありがとうございました、本当にね、たくさんの作品を今年もお送りできたの良かったなと思っておりますということで、2024年12月お送りしましたのは館長ハトポポミ、そして、
はい、大泉洋子でした。
はい、皆様せーの、良いお年を。また次回のびっくりばこうじゃなかった、ごめんアーカイブもお楽しみに